If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様はですね、放送界のレオナルド・ダ・ヴィンチのようなすごい方でございます。M1 グランプリ、ダウンタウンデラックス、ゴッツええ感じなど数々のバラエティ番組を手掛けてこられました放送作家の倉本充さんです。こんばんは。
こんばんは。いやー、なんという紹介してくれるんですか。
いやもうだから僕はいつも師匠って言ってますからね。
いや師匠じゃないんですけども、でもまあ師匠も、はい、いやレオナルド・ダ・ヴィンチってね言われるのは本当にもうなんか恐れ多いというか、ありがたいですね、嬉しいですね。でも、は
い、いやでも倉本さん、ちょっと最近の若者言葉で言うと、はい、情報量が多すぎてちょっとよくわからないっていう。
そうですね、何やってるのかっていうところもあるんですよね。
浦沢直樹さんの漫弁もされてますし、
あ、はいはい、あの漫画のね、浦沢直樹さんがやりたい、テレビでこんなことをやりたいという夢を叶えてあげたというだけなんですけどね。
あと E テレの借金もやってるしね。
はい、借金で終わっちゃったんですよね。でも子供番組15年にわたってやってきたので、それを見た子供たちは面白い大人になってると思ってますけどもね。
いやだから普通ね、はい、どの一つの番組撮っても、はい、その方の代表作みたいなポジションの番組をやりすぎて、しかもご自身で小説も書いてるし、はい、音楽もやってるし、俳優もやってるし、
まあちょこっとね、あの監督が仲いいから出してもらったりとか。
いやだからですけど、ちょっとすごすぎませんか。
いえいえ、なんかこうやっぱやみくもにやりたいことをやりたいって言ってプレゼンするんですね。そうしたらまあ優しい人がやったらって言ってもらえる場合がちょこちょこあるという感じですね。
そしてビートルズへの愛があって、
いやビートルズは基本だと思ってるんで、やっぱりビートルズがなぜあんなにすごいことになったのかっていうのにヒントがいっぱいあると思ってたんですよね。
いやまあだからもう本当に得体の知れない素晴らしい方なんですけれども、
得体の知らない人間なんですけど、
いやいやもうそのね、はい、放送業界のレオナルド・ダ・ヴィンチ倉本充さんがですね、はい、今回絵本を今度は出したって、もうどれだけ多彩なんですか。
いや絵本はね割とね何冊か出してきたし、あの関わってきたんですけど、やっぱり出したい、一番やりたいことなのかもしれませんね今、はい、
今回パンダ、これ、はい、タイトルがパンダなんですよね。
そうです、ひらがなでパンダって
言ったので、だけど普通のパンダ絵本じゃないんですよね。
まあ、あのジャンルをね、あの新しく作ったつもりなんですね。初めての大喜利絵本というので、人間が初めて大喜利のを動かすという、だ幼児に向けて大喜利の初体験をしてもらおうと思って作った絵本です。
この帯にも書いてあるんですけども、はい、フリップ大喜利の考案者、これよくテレビで使われるフリップ大喜利は、はい、
そうですね、皆さんねさんやってくれてますけどもね。
倉本さんだから特許取っておけばよかったね。
ねえ、テレビの、ね、企画ってね、著作権とかね、ほんとないんですよ。
え、ないんですか。
日本はね全然それほったらかしですよね。
もしだからね、世が世ならもう倉本御殿が建ってるかも。
ねえ、全然建てないですよ。だから本当にね、貧乏暇なしでずっとやってるんですけども。
いや本当に素晴らしい倉本さんなんですけども、
いやいや、
このね、はい、創造性の秘密はどっから来るのかっていうこともね、ちょっと皆さん興味あると思うんで、はい、ぜひちょっと今日いろいろ教えて、
いや茂木さんに来られたら多分見えてくるのかな。いやいや自分でもわからないところあるんで。
はい、はいはい、ということでですね、はい、今夜は放送作家の倉本充さんをお迎えして今回お出しになりました、
はい、
初めての大喜利絵本、
はい、
パンダ、はい、このお話をはじめですね、いろいろと伺っていこうと思います。
ありがとうございます。
倉本さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
さあ今夜お迎えしたお客様は、先ほど申し上げました放送業界のレオナルド・ダ・ヴィンチでございます。 M1 グランプリやダウンタウン・デラックス、ゴッツ・ええ感じ、その他数々のバラエティ番組を手掛けてこられました放送作家の倉本充さんです、
はい、ありがとうございます。
放送作家っていう肩書きはいいんですかね。もういろんなことやりすぎてるから。
まあ稼いでるのがそっちの方の仕事っていうことになるんでしょうけども、でもまあ放送作家って自分から名乗ることはあんまりなく、
あ、ないんですか、
なく来たんですけども、でもこうやってなんかご紹介されるときはそれが皆さん分かりやすいのでそうなってますね。
あ、はい、なるほど。ちょっと改めてご紹介させていただきたいと思います、はい、うん、倉本光さんは1959年広島県のご出身です、はい、放送作家として NHK E テレの子供番組シャキーンや、うん、ダウンタウンデラックス M1 グランプリ、うん、浦沢直樹のまんべんネオなどなど、うん、数々の人気番組を手掛けていらっしゃいます。またコメンテーター、MC、ラジオパーソナリティ、ナレーション、ミュージシャンなど放送作家の活動にとどまらずタレントとしてもご活躍中でいらっしゃいます。ご著書も多数出版されており、はい、笑い論24時間を面白くするや、うん、倉本光の超国語辞典、はい、言葉絵本、明日のカルタなどなど、うん、面白ポップな自己啓発本を常習していらっしゃいます。そして先日ポプラ社より初めての大喜利絵本パンダを発売されました、
はい、
ということでパンダ、はい、ものすごく僕面白かったんですけど、うん、子供とか大好きですよね、これね。
だと思います。そのつもりで作ってシミュレーションで大笑いしてくれたっていうところを抽出して完成まで持ってきました、う
ん、まあ、ちょっとネタバレになるからな、まあ、パンダが来るんだけど、それが実は
そうですね、
うん、いろんなもんなんですよね。
そうです、パンダが向こうから影が見えるから、あ、うん、パンダが来るのかなと思って、友達が来るのかなと思って待ってたらちょっと違うもんが来てびっくりするという、だからまあ思ってたものと違うものが登場して笑えるという、まあ本当に大喜利なんですよね。お題から、あ、そんな答えが出るのかという、
これ読み方としては、これでまあ大笑いして、だって面白かったからちょっと他の人にも見せたくなるじゃないですか、
うんうんうん、
あと自分でもなんかやりたくなるのかな、これ。
そうです、それをね、やっぱり、うん、あの啓発したいというか、難しい言葉で言うと、はい、僕だったら誰が来たら面白いかな、どんなのが来たら面白いかなっていうことを考えてほしいなと思ってて、
うん、
ほんで実はこの本の中にはハガキが入ってて、
おうおうおうおう、
あなたもちょっとあのパンダと思ったらなんか違うもんが来たぞっていうのを絵と言葉でくださいねっていうのを挟んであるんですよ、はい、
だから最後おしまいって書いてあるけど、はいはい、おしまいではないってことですね。
そうですそうです、みんなも考えてって、そういうことを考えていいんだっていうことを一番最初になんか気づいてもらいたいな、そういう本なんですね。
こういう本を構想されるときってのはこれ突然降ってくるんですか、はい、このパンダっていうい
ややっぱり大喜利ってこう芸人さんがやる遊びみたいなことに限定されてる感じあるんですけども、それを一般の人が見て笑うって、
はいはいはい、
でもそうじゃないと僕はずっと思ってまして、うんうんうん、日常的にみんなやって遊ぶゲームにしてほしいなとずっと思ってたんですよ、
はいはいはい、
なのでその感覚はずっとあったので、番組でレギュラーがしたかったんですけども、残念ながらできなかったお笑い脳自慢という NHK で特番やったことあるんですけども、うんうんうんうん、それ本当に小学生お母さんそしておじいちゃんおばあちゃんに、うん、大喜利のテストをやってもらって、はい、それで面白い答えを、まあ、担当芸人さんが持って、
はい、
代理で出してどのチームが勝つかみたいなことをやったような、
芸人さんが代理で出すんだ、
そうそうそうそう、その人のネタをね、
ちょっと、はい、嬉しいですね。
そうです、タイミングとかやっぱりね、うんうんうん、大事なんで声の張り方とか、
はいはい、
うん、それやって、その時もやっぱりその年齢関係なく職業関係なく本当に面白い発想が脳に詰まってるってことがもう明らかになったので、これやっぱりどんどんみんな日常的にやってほしいなと思ったんですね。なるほど、
それがこの絵本になったと。
そうですそうです、だからもう一番最初にそういうことが面白いと思うスタートを切ってほしいなと。
なるほど、
まあ、脳科学者にね言うのはあれなんですけど、いやいやいやいや本当にそうなんですよね。
これあのね、いろいろ番組とか作ってる中で、はい、借金もありますけど、子供ってどうなんですか、うん、作品作る側としては。
やっぱり自由な発想をどこまで褒めてあげるか、そしてそれがその本当に自由な発想であるかどうかっていうのを吟味して言ってあげることも大事なんですね。だから
そうか、
世の中で流行ってることを平気で言ってしまう
子もいると、
子もいるじゃないですか、うんうん、でも自分が思ってることが人と違ったら恥ずかしいかなとかね、
うん、
内気な子ほど面白い発想を言わないことが多いと思うんで、
あ、
うん、そんな大丈夫だよって言うて、全然人と違うことの方が面白いよっていうことを、なんか借金でもそういうことがあの OK だっていう風に番組作ってたつもりですし、その辺が大事だなと思うんですよね。
個性を発揮することをいいんだよっていうか、うん、
そうですそうです、
自己肯定感
めちゃめちゃそうですよね、うん、
そういえば倉本さんもだってかなり変わり者ですもんね。
そうです、だから子供の時から人と馴染めなくて、うん、でもあ、こいつちょっと人と違うことが面白いなっていうことをアピールすることでなんとか生きながら得られてきたというような人間です。
自分の辿ってきた道でもあるという。
いや本当そうですね。
ことなんですね、
はいはい、うん、人と同じようなことができないかったことを逆手にとって頑張ってきたみたいなところですね
例えばどんなことができなかったんですか。
いや、とりあえずもう好き嫌いが多くて、
うん、
給食をね一年中ね残してましたね。それで必ず残されるわけですよ。
残されるって何？あ、食べないと。
食べないと、うん、ね、給食終わっても自分の机の上には給食残ったままですよ、
うん、
みんな掃除しててもまだ残ってるわけですよ。で最終的に先生がもう分かったわって言って返されるっていう日常を繰り返してましたから、普通だったらまああのめげて
嫌になっちゃうね、
まあいじめられたりもするでしょうけども、そこをもう発想の転換で、まあ、性格もちょっとなんかポジティブなやつだったんでしょうね、持って生まれてね、うんうん、いやいや、俺が食べへんの理由あんねんっていうふうに、うんうん、友達たちには言って、うん、なるほどって先に思わせたみたいなことで乗り切っていくみたいな。
え、例えば何を食べない時にはどういうふうに言うっていうのあるんですか。
いや、どれにしても、うん、俺はやっぱり大人の言われた通りにしないっていうことを良しとしてるんだよっていうことを友達に言うとかっこいいみたいなことがある
んですよね。え、小学校の時そんなこと言ってたんですか。
そんな類のこと言ってましたよね。言われた通りするなんてかっこ悪いと思うとかっていうのをね、平気で言ってたような子供ですね。
でもその頃の倉本さん見てて、まさか将来放送界のレオナルド・ダ・ヴィンチになるって思わないもんなでもその子逆に言うと何を食べてたんですか。
給食の中でもパンは食べてましたかね。僕って肉とかね、魚とかね、
うん、
まあ野菜もあんまり食べなかったから、おかずが全然ダメだったんですね。
じゃあおかず全滅ですか。
おかず全滅です。
牛乳とか飲んでたんですか。
牛乳は飲んでたかな。
牛乳とパンだけ
ぐらいですよね、
は
い
は
い、
あ、そこからパンだが来たって。違うか、違う、違うね。
もしかしそれもありますあるかもしれないですね、潜在意識の中で。そうそう、そんなこともあったんで、だからそこの立場を逆転させるためにどうしたらいいのかなって、やっぱり笑いっていうのは力になるので、人を笑わせるというところで、うん、乗り越えてきたみたいとかあったんですね。
なるほど、
はい、
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています、うん、ドリームハート。今夜は放送作家の倉本充さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
倉本さんにせっかく番組に来ていただいたんで、はい、ここはねちゃんと一度お聞きしておきたいなと思ったんですけど、うんうん、倉本さんが大好きな、
はい、
ビートルズ、
はい、
ブライアン・エプシュタインが、まあ、その最初プロデュースして、その後ジョージ・マーティンに引き継がれていろいろやっていったじゃないですか、うん、で倉本さんって世間ではダウンタウンの東京進出において、はい、ある意味ではエプシュタインとかジョージ・マーティンの役割果たしたんじゃないかなって。
そうですね、僕だからダウンタウン初めて見た時にやっぱり笑い界のジョンとポールを見たんですよね。
どっちがジョンですか。
松本人志氏が
ジョン
で浜田氏がポールですよね。それをそのまだ、NSC の学生の時に見た時に、
あ、その時も見た、
はいはいはい、うわーすごい才能出てきたなと思いましたね。だからそれはやっぱり早すぎて周りの人たちはあまり気づいていない状態だったりして、で割と早くからあすごいなと思えたので、うん、やっぱり理解者が協力することって大事だなと思って、
うん、
そういう付き合い方でスタートしましたね。
どっちかっていうと、だからじゃあブライアン・エプシュタインなのかな。
あ、
ジョージ・マーティン。
ジョージ・マーティン感覚。まあ、そんなこと言ったらね、大それたことですけども。
いやいやいや。
でも役割的にはそういうことができるかなと思って、僕しか持ってない知識を彼らと共有したりして、僕はアート大好きだったんで、
うん、うんうん
うん、アート的な笑いっていうことのヒントとかは割と渡せたと思うんですね。
ということは、はい、ダウンタウンさんたちの番組って、はい、結局いくつ。
いや、割とずっといろんな番組は。
2桁とか、
まあそうかもしれませんね。タイトルで言うと2桁ぐらい言ってますかね。
でそうすると世間でね、はい、ダウンタウンの MC の番組ってなんかちょっとシュールっていうかナンセンスな笑いのイメージあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれって、うん、倉本さんのプロデュースの部分もかなり大きかったってことなのかな。
そうですね、僕はだからその大喜利的なことっていうのを割と進めたくて、うんうん、そのやっぱり脳の解放というか、うん、面白いこといっぱいあるんだよっていうことを端的に広げたいなと思ったので、だから松本人志氏と一緒に大喜利という概念を広げてきたつもりがあるんですね。
すごい、かっこいい。
でそれのやっぱり基本になったのは僕はシュールレアリスムなので、うん、そこの感じを笑いに持っていけないかなと思って、ですごいプレイヤーとしてアーティストとして松本人志氏がいたので、スピーディーに広まっていったっていう感じありますよね。
大日本人のあたりもあれなんですかね。
あ、ご一緒させてもらいましたね。
あのあたりもだからそういう意味で言うとシュールな感じっていうのは、はい、
そうですよね。やっぱりその辺は大事にしたかったですね。やっぱり誰もやっていないことをやるっていうことを常に常に毎回それのことをまあ一番そんなことを率先して言ってたの僕だったかもしれません。そんなことするみたいな、
ロックですね。
ね、そうですね、そうじゃないと、そんな時代をなんか駆け抜けてきた感じですけども、まあでもやっぱり現在というか未来というか、もっといろいろとね、どんどん進化していくので、もっといろいろと広げていきたいなと思ってますけども、ロックだけじゃなくてね、
はい、いやさあ倉本さんはこれからどういう世界を見てるのかなっていうのが、あー惜しいとこで時間切れた、はい、まあだけどダウンタウンのファンの方って本当に若い世代でも多くて、
そうですね、
あの笑いのね、シュールな感じ、現代アートな感じ、そういうとこ大事なんだなっていうのは分かってくださると嬉しいですよね。
いや本当にもちろん嬉しいんですけどもね、はいはい、でもまあアートってやっぱ面白いですよね、あの麦さんもすっごいね、アート造形深いですけども、
あのアート番組もアーホでしたっけ、
アーホです、
もうだからもうやりすぎ仕事も、はい、だから情報量が多すぎてよく分かんなくなるっていう、
僕も自分でよく分かんなくなっちゃってるんですけどもでもまあ、あの今後は絵本作家として
そうなんですか、
世界に出ていきたいなと思ってますんで、
なんかあの前に僕の友人ってなんかそんなこと突然言ったことがありましたけどね、
あ
絵本作家宣言とか言って、
あそうですね、そういえばね、そのことに別になぞらえてはいませんでした
ね、今回あの本当にこの天才倉本水さんが書きました初めての大喜利絵本パンダ、はい、これちょっとまだお読みになってない方もいらっしゃると思うんで、はい、どうですかリスナーの方に一言絵本についてお願いします。そうですね、
はい、本当に、お子さんのいる方はもちろん、いない方でも周りの人にこれを読み聞かせることで大人も子供も絶対に笑うと思うので、で読み聞かせる方も、読み聞かせのテクニックが練習できて、なんか笑いの空気を作るっていうことが学べるような、シンプルイズストロングの本だと思うんで、
シンプルイズストロング、また名言いただきました、
はい、はい、ぜひお買い上げいただければいろいろ助かります
、はい、ということで、もう情報量が多すぎて、はい、万華鏡のようなね創造性を発揮している
ありがとうございます、本当に
倉本光さんのお話は来週も、はい、お話を伺いますので、倉本さん来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は倉本光さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は M1 グランプリやダウンタウンデラックス、ゴッツええ感じなど数々のバラエティ番組を手掛けられてきた放送作家の倉本光さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや本当にね、今回倉本さんが力を入れてですね作られた初めての大喜利絵本パンダ、面白いんですよ。まあ、子供の脳から大人の脳まで面白いものを見つけることの喜びってのはやっぱ一番深いと思うんで、今の時代なかなか面白いことがねなくなってきちゃってますからね、だからやっぱ面白いことは自分で実は作ればいいんだというね、これが倉本さんの素晴らしいメッセージだと思いますので、ぜひ皆さんこのポップラ社から出ています初めての大喜利絵本パンダ、お読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も倉本光さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。